本語の SBS です。
オーストラリアの高齢者福祉について皆さんに情報をお届けするコーナー Speak My Language、 今月はシリーズでお送りしています。今週もクイーンズランド州で看護師およびケアアドバイザーを務めるモーア・ヨシコさんにお話を伺います。モーアさんが勤める団体はゴールドコーストのクーラコミュニティサービスで、オーストラリアに暮らす方々が最適なシニアの生活を送ることができるよう様々なサービスを提供しています。今日はシリーズ第4回、トピックは高齢者虐待についてです。エルダリーアビュース、はい、高齢者虐待についてですね。とっても心苦しいトピックではあるんですけども、
はい、そうですね、はい、
まあでもそれでもやっぱり起きてしまうっていうことを、あのニュースとかで見ますもんね。
はい、非常に、悲しい事実ですし、
そうですね、
残念なんですが、やはり介護されるご家族のこの精神的なストレスっていうのは本当に、もう非常に重いんですよ。そのストレスを外に出せない場合、例えばあのカウンセリングを受けたりですとか、
はい、
利用できるサービス、サポートサービスを利用されてなかったりとか、どんどんどんどんそのご家族自分たちだけで抱え込んでしまっていくと、ストレスの行き場っていうのがなくなってきますので、そういった時に残念ながらこういった虐待起こる確率が非常に高いんですね。
例えばその虐待の種類なんですけども、
はい、
どういったものがあるんですか？
はい、まあ、やはり虐待って聞きますと一番最初に出てくるのが身体的な虐待ですね、暴力行為ですよね。あとこういった暴力ではなくて心理的な虐待、例えば脅す、もう今度お漏らしをしたら老人ホームに入れるとか、あと臭いとか、そういった侮辱する言葉、もしくは態度、嫌がらせ、無視したりとか、そういうことによって精神的に苦痛を与える行為ですね。あと性的虐待、これは性的な行為やそういった行為を強要したりすることですね。あと経済的虐待、これはそのご本人の合意なしに勝手に財産を処分したりとか、家を売ってしまったりとか、勝手に銀行のお金を使ったりとか、この本人の、一切そのご本人にお金をあげない、そういったことも経済的虐待に入ります。
なるほど。よしこさんが働いていらっしゃったところでもこういった事例っていうのはやっぱりあったんですかね？
はいはい、あります。
あるんですね。
で一番多いのが、一般的に多いのがですね、まあその心理的虐待ですよね。ご本人たちはそういうつもりではなくても、そのご本人に、自分はろくでなしだ、これだけみんなに苦労させてるとか、あと多いのはやはりこの介護サービスや医療サービスの妨げですね、必要ないというふうに断ったりとか、はい、世話をしない、食事を与えない、一日に一回カップラーメンだけとか、あと徘徊をするので、部屋に閉じ込める、こういったことも非常に多いです。で、ほとんどのケースがそういった行為をしているご家族である場合がほとんどなんですが、それが虐待になるって認識されてない場合がほとんどです。
そうなんですね。
はい、で例えば徘徊するから、徘徊したらちょっと出て交通事故に遭うかもしれない、迷子になって戻ってこれないかもしれない、それが危険だから部屋に一日中閉じ込めておく、それがご本人のためと思ってなさってる場合が多いんですよ。
例えば、はい、サービスを受けさせないって先ほどおっしゃってた点があったんですけども、はい、経済的にその裕福でない家庭で、なんていうんですか、お金の面で、
はい、
あんまり受けさせられないっていうケースもきっとどこかにあるんでしょうね。
はいはいはい、それもあると思います。それもありますし、あとは おそらく中には、そういった外部のものが家の中に入ってくることで、今まで自分たちの行ってた介護がこうその外部のものにこう判断されるんじゃないか、例えばこれがいい介護を行ってないっていうふうに思われるんじゃないか、恥ずかしい、
他人からのその評価をちょっと恐れてるっていう感じですかね。
そうですね、はい、あとその日本人社会の中ではやはりその認知症に対する偏見ですね、ご本人たちご家族ケアさなさってるご家族の思い込みがすごく大きいんだと思います。恥だと思われてる方が非常に多いと思います。あとこのオーストラリアにおける日本人社会のおそらく特徴としまして、やはりどうしても日本に住んでる方と違う点って言いますのは、日本人コミュニティって小さいじゃないですか。
そうですね、
に比べて当然、ですので知ってる人っていうのが結局多いじゃないですか。でそれがこう広まるのがおそらく怖いんでしょうね。恐れられてる方が多いと思います。
その他人の目を気にするっていうところもちょっとやっぱり日本人にありがちな点ですもんね。でこういったそのケースがあった場合にどこに相談すればよいんでしょうか。
いわゆる緊急事態の時は000に連絡するじゃないですか、そこまででない、おそらく虐待は行われている、警察が関わる必要があるっていう、その生命に関わらない程度の警察方をっていうんですか、その報告するポリスリンク、クイーンズランドだと131444っていうこのフリーの電話番号があるんですが、これおそらく州によって電話番号って違うと思うんですね、
そうですね、
あとは、エルダーアビュースヘルプラインっていうのもあるんですね、でこういったところに連絡する。
この例えばエルダーアビュースヘルプラインなんですけども、相談を持ちかけられた場合のその情報の守秘義務っていうのはどうなってるんでしょう。
もちろん全て、秘密は守られます。ただ、もちろんその警察が介入しないといけないレベルと、このエルダーアビュースヘルプラインの方が判断した場合は、警察の方に連絡がいきます。
ありがとうございます。看護師およびケアアドバイザーを務めるモーヨシコさんに高齢者虐待についてお伺いしました。高齢者福祉に関する情報をより詳しく知りたい方はウェブサイト www.speakmylanguageradio.com をご覧ください。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。